9、この問題は、市長がその気になれば簡単に解決できます。現在、飯塚霊園に設置、建立されている追悼碑、納骨堂、歴史回廊、狛犬2体については、無軍派の会が、その所有権限を有していますので、市や市民が、勝手に設置建立物を撤去することはできません。ところが、実際には、この朝鮮人強制連行の問題は、市長がその気になれば、意外と簡単に解決が可能なのです。この飯塚霊園には、市による飯塚市霊園条例という条例が定められており、その中には、下記のような条文が存在します。飯塚市霊園条例。第12条、使用の制限等、市長は、使用者に対し、その使用について制限し、または条件を付し、もしくは、維持管理上必要な措置を命ずることができる。2、使用者が、全項の規定による措置を行わないときは、市長がこれを行い、その費用を使用者から徴収することができる。第14条、使用許可の取り消し、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。1、使用の許可を受けた目的以外に使用したとき。2、および、3は、本問題に該当しないので省略。4、前3号に掲げる場合のほか、この条例、または、これに基づく規則に違反したとき。第15条、使用墓地の返還、使用者は、使用墓地が不要になったとき、または、前条の規定により使用許可を取り消されたときは、速やかに、これを現状に回復して、市長に返還しなければならない。2、使用者が、前項の規定による現状回復を履行しないときは、第12条第2項の規定を順用する。この問題については、これまで何度も指摘しているように、未だに15万人の朝鮮人が、筑豊の炭鉱へ強制連行されてきた、ということが、歴史上の事実であると証明されていません。ですので、武井正和市長は、速やかに、無軍派の会へ、朝鮮人15万人の強制連行が歴史上の事実である、という証明を求めるべきです。そして、その証明ができない場合には、飯塚霊園の国際交流広場は、強制連行の被害を受けて亡くなった朝鮮人の方々を追悼し、慰霊するために、約650万円もの税金を使用して、工事や整備を行い、追悼、慰霊用の墓地として貸し付けた土地ですから、戦術の証明ができない場合には、許可をされた目的以外の使用に当たるために、右の霊園条例第14条の1に該当し、追悼碑、納骨堂、歴史回廊、狛犬2体の撤去が可能となります。